レディオジャーナル、頑張る富山の企業事業事。この番組は富山のビジネスシーンで活躍するさまざまなジャンルの企業人にスポットを当て、その人物像、未来へのビジョン、若者への提言など企業人としてのリアルなメッセージを1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのは古木建築代表、古木博和さん。聞き手はグループフィリア代表、森田博美さんです。
ホームページ見せていただくと、なんか針を大事にしてらっしゃる、
はい、ありがとうございます。まあ、五重塔を作った棟梁がね、はい、言ったのが、気を知りたければ土を知れって言ってね、うんうん、どんなところで気が座っとるかを知ることで、うん、土を知ることで、うん、気の良し悪しだったり、うん、生き様が見えると、うん、それで僕も山入ってみてね、ああこんな斜面で、うん、こんなところに気が生きとるんだと思って土見るけども、何もわからんんですけども、わからんですけども
簡単にはわからないですよね。
ただまあ一生懸命この、うん、山の上に立っている木々たちが、うん、北側からなんせみんな生きようと思って、太陽の方に太陽の方に、うん、木立ちが少ない方に少ない方にこう枝を伸ばして葉を広げて、うん、でまあ針葉樹、松や杉やヒノキ、うん、葉っぱを広げて、うん、まあ、栄養を取る広葉樹の生き方も違いますし、うん、で葉っぱが落ちる、新葉が落ちるっていうので、この土の栄養の取り方も違って、うんうんうん、そこに住む動物たちも違って、
はい、そうですね、
で土が良くなって木が育っていくっていうのを、うん、やっぱその西岡棟梁って人もうまいこと言われるなと思って、うんうん、でまあそういうのを、うん、なるべく今の住宅にも活用したいなっていうので、うん、例えば北向きに立っとった木を、うん、住宅の南向き側に使うと、うん、なんか背中かゆいような感じにその柱は、
うんうん、
思うと思うんですね。
喋、
まあ、れないんで分からんですけど、
うん、環境違いますもんね。
そうですね、はい、なんで、まあ、できれば南側に向いとる南向きの柱は南に向けて立ててあげたい、
うんうんうん、
そうすると背中かゆいとこうねじれるじゃないですかね、うんうん、
はいはい、
木も多分背中かゆいと思うんですよ、うん、だから木の木目だったり木の切りっぱなした小口だったりね、こう見ながら、うん、どこで育ってきたんかな、どっち向きで立っとったんかなというのを少し配慮してあげるだけで、うん、まあ、1年でも2年でも長持ちするんじゃないかなと、うん、どうしても木は生きとるもんで、
うん、
住宅作っている途中、うん、住んどる途中で動いていきます、
うん、はい、
どうしても動きます。
そうですか、
動きます、はい、
そんなことでも見てるハウスメーカーさんってどれぐらいいるんですか。
どれぐらいいますかね
そうですよね、だってとっても繊細な仕事ですよね、それは。
まあ、大工さんだと、うん、まあ、みんなそうしてると思いますよ。
昔からの大工さんっていうのはやっぱそうやって、うん、日本の家屋を建ててこられたもんなんですか、やっぱり。
そうですね、まあ、昔は今みたいに新しい耐力壁のパネルだったり、うんうんうん、金物だったり、ね、うん、そういうものがない時代で、
うん、
もうなんせ木を動かんように、うん、どうやったら頑丈に作れるかっていうのをばっかりこうやっとられたと思うし、うんうん、それこそ冬場に木切って水吸わんようにしたところで、うん、一冬山に置いてから春先下ろしてきて、
うん、
山の中でこの木を柱にしようだとか、うん、桁にしようって選んでね、うん、やっとられたっていうから、うん、で村中のみんなでね一人の家を建ててっていう風に、うん、まあ、今全然別世界ですけども、
うんうん、
で今これだけなんかいろんな新しい商品できてきて、うん、まあ、耐震だったり断熱性能って言われてる中でも、うんうん、やっぱりそのビニールクロスに囲まれたお部屋よりも少し木の肌見えた方が光の加減で目にも優しいし、うんうん、落ち着く空間だったり、
やっぱり木も息してるわけでしょ、うん、
してますね、
うんうん、
いい材料、いい品物、うん、いい育ちの木たちを使ってあげると、うん、だんだん経年劣化じゃなくて経年美化に変わってきますね、
うん、
木のツヤが出てきたり、
うんうん、
木目がうまくこう収まってくれるというか、
うん、
はい、出てきたりして、
うん
うん、なおいいんじゃないかなっていうのはありますけどね、
うんうん、でもそういういい木を使いたいけれどもなかなか予算的にこう合わないんじゃないかみたいなところはある、うん、
はい、なので僕は基礎の裏側、東濃ヒノキってとこですね、東濃ヒノキの製材所さんに、
うん、はい、
まあ、直接買い付け行ったり、
うん、
石川県の方にもね村本さんという名目屋さん、
うん、
まあ、ありますんで、うん、まあ、そういうところ一緒にお客さんと行って、
うん、
ダイニングテーブル選ぼうかだとか、
うん
うんうん、大黒柱選ぼうかだとか言ってね、うん、まあ、その分まあ大量に仕入れることで材木に限らず住宅設備機器だったり、
うん、
お風呂キッチントイレですね、うん、あとはアルミサッシだったり断熱材だったりっていうのも、うんうんうん、 若干30棟ですけども、うん、やることで、まあ、業者さんたちもね、商社さんたちも協力してくれて、うん、お客さんに求めやすい価格でやっていこうかと、
うんうん、
でなるべくなるべく中間経費を削減できるのも、うん、まあ、個人工務店の強みだと思うんで、うん、まあ、それでお客さんにいいものを、
うんうん、
もう安かろう悪かろうではね、うん、ダメなんでね、
そうですよね、
はい、少しでも同じ金額を払われるんであれば、うん、どこよりもうちがいい家だろうって言ってもらいたい、
うんうんうん、そういう場合、例えば大量に仕入れられるということになると在庫って結構
なので、うん、全く付き放題やってた時は在庫の山でしたね、うん、これいつだったら出てくるかなと思いながらもやってましたけど、
う
ん、
そうですよね、
うん、だけど、まあ、そういう家作りをしていると、うん、木を好きなお客さん、うんうん、まあ、そういう仕事が好きなお客さんがよく集まってきていただいて、で今は、まあ、うまく、
うん、
まあ、もう一つ不動産屋さんの方から分譲住宅の工事いただいてまして、うんうん、そちらの方で、まあ、土地の資料を流れてきた中で近隣さんだったり、うんうん、道路と敷地の関係だったりを考えながらプランニングして、うんうん、建てる住宅を作ると、
うん
っていう工事と2部門でね、うん、やっててます。で、建て売り住宅は100人のお客さんおられたら100人ともにいいねって言われんといけん建物を作らなきゃいけない。
あ、そうなんですか。
やっぱり売れ残るとね、
うん、
大変なんでね、
うん、
で逆に注文住宅はその人だけが満足すればいいっていう全く逆の求められ方する建物を作っていまして、
うんう
ん、なんかお互いにいいとこ悪いとこがあってかなり勉強させられて。
あ、そうですね、はい、私たちもまさかその建て売りって、そうなんだ、誰が見てもいいと思うような家じゃないといけない。
実際そんなわけにはいかないと思いますけども、うん、まあ、そういうような目的で建てていってますね、
うん
うん、まあ、そこで建築の数をいただいて、はい、まあ、仕入れコストを下げれると、うんうんうん、はい、で職人さんも、ずっと仕事を出せることで、うん、職人さんの、まあ、単価も少し、うん、抑えれてはないですかね、
うんうん、
まあ、職人さんの手間を削るとね、うん、ろくなことがないんで。
そうですよね、
うん、なんで商社さん、うん、材料屋さんには頑張ってもらって、
ええ、
職人さんの手間はなるべく下げずに下げずに、いい仕事で仕事を取っていくと、
うん、先ほどおっしゃったベトナムの方が2人いらっしゃる、うん、
はい、
だってこの人たちにもその木造建築を教えてらっしゃるんですか、うん、
まあ、大工さんを3年間で覚えるのは、
うん、
今3年間しか滞在できないんですけども、3年で教えるのはちょっと無理なんで、いや無理じゃないかもしれんけども、
うん、
多分時間が足りないと思うん で、
そうですよ、ね、
まあ、サブロック協定だとかね、うん、週休2日制だったり、まあ、いろんな決まり事の中で実務教えていかんといけんというところで、うん、今は大工さんではなくて内装仕上げ業っていうので、
うん、
はい、まあ、壁や天井の石膏ボードを貼ったり、うん、あとは立ち舞いですね、立て方するときにちょっと手伝いしてもらったりっていうので活躍してもらってます。
レディオジャーナル、頑張る富山の企業人。レディオジャーナル、頑張る富山の企業人。次週のこの時間も古木建築代表古木博一さんをお招きし、企業人としてのリアルなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループフィラー代表森田博美さんでした。